ジオ、雑誌で日本の民族芸能や和太鼓の情報を発信するプロジェクトです。この番組ではそのプロジェクトのネットラジオ、ポッドキャスト版として民族芸能にまつわるニュースや話題を取り上げつつ、民族芸能の魅力に迫っていきます。本日第64回放送、2012年12月13日収録です。そしてお届けするのは滋賀から西島です。ということで、今回は、なんと滋賀の、草津サービスエリアから配信しております。はい、ちょっとまあ所用でね、大学に顔を出していたので、まあ最近は車を使うことがあるので、東京から車で京都まで行って、うだうだと3泊4泊ぐらいして、大学に、立命館大学に顔を出して、ゼミとかで発表したり、先生と面談したりとか、もろもろ諸雑務をしていたんですが、はい、というわけで、今帰りなんですけど、滋賀のサービスエリア、草津サービスエリアから配信しております。ということでね、また、2週間ぶりの、民族系のストリームなんですが、最近は割と、隔週でやることが多いので、こんな感じで、行くのもありかなと思っております。はい。で、直近の、話題としてはですね、東京花祭りに行ってきました。はい。前回も説明しましたが、東京花祭りというのは、愛知県の奥三河、東栄町で行われている花祭りという、下月神楽の、夜通しやる下月神楽の一種なんですが、そこの、花祭り、特に御園地区と関係を作った東京の、方々が、東京でも花祭りをやろうということで始めて、今年でなんと20周年になる、東京花祭りの方に行ってきました。で、20周年ということで、普段からやるときは、御園のね、地元の方々が20人以上、来られるということなんですが、今回はさらに、増員して30人以上、東栄町からバスに乗って、2台のバスに乗って、朝の、3時、4時ぐらいに出てきて、東京のね、団地の真ん中で、下月神楽をやったという、そういう、イベントでした。はい。で、やったのは、2012年の12月の8日土曜日ですね。で、時間が、11時から19時半ということで、ほぼ、8時間以上ですね。はい。やりました。でも、普段ね、夜通しの花祭り見てる身からすると、あれ？もうこれなの？みたいな感じで、割とサクサクっと終わる、非常に見やすい花祭りだったかなと思います。はい。で、場所がですね、どこでやったかというと、東久留米市の滝山西部地域センター前広場という、東久留米には滝山団地という、非常に古くからの団地があるんですが、その団地の真ん中で、ドーンとやったというわけですね。ちょうど地域センターっていう文化施設が、ありまして、そこの前に、舞堂という、花祭りの舞台というかですね、切紙とか、白毛とか、いろんな装飾が、してあるところを作って、さらにかまどを作って、そこで火を焚いて、かまどでお湯を立てて、やるという、団地でこれだけこう東京で、ね、火を焚くっていう、焚き火をするっていう、しかも団地の真ん中でできてしまうっていうのは、地元の協力あってこそかなと思います。はい。で、この、東京花祭り、主催は東京花祭り実行委員会なんですが、協賛が、滝山中央名店会という、滝山中央団地の、商店街のね、皆さんが協賛していただいていると。で、特に、協力として、いつも非常に多くの、お世話をしてくださるのが柴田布団店さんという、ところで、 ここはなんか、まあ、あの解説にあったんですが、この柴田布団店さんの、方があの昔東栄町に、まあ、それこそ 戦時中ですね、あの疎開してたっていう、まあ、ことのご縁もあって、まあ、東栄町に恩返しじゃないですけど、まあ、そういう、まあ、ご縁もありまして、非常に協力してくださるという、方でした。で、東京都県の、清瀬久留米支部というところも、まあ、これは主に多分あの毎度を作る、時に協力してくださるということでしょう。そして、まあ、公園はあのちゃんと東久留米市、そして隣の小平市、そして小平市教育委員会から公園も受けているという、まあ東京近郊でこういう、まあ、祭り、のイベントをやるときにやっぱ、強いのはあのついてて、強いのはあの市とかからしっかり声をもらってるといろいろとイベントとしてやりやすくなってくるみたいなこともありまして、まあ、あのきっと東京花祭りの皆さんが甚大なあの努力をしてここまでこぎつけたのかなと思います。で、僕はですね10時半、11時前ぐらいに、現場に着きまして、まあ、ブラブラ、様子を見てたんですけど、一番最初、まあ、あのゆたてもあるんですが、その前にですね、鬼たちが榊鬼とかですね、朝鬼とか、山見鬼とか、あと、友鬼っていう、まあ、そのお供で出てくるちっちゃい小鬼とかがですね、ここでは門付けするんですね。協力して、もらったその柴田布団店さんのところの前にあの鬼たちが行って、で、へんべを踏んでくるとみんなでちょっと一暴れしてくるという、まさかりを持ったね、斧を持った鬼たちがこう、前に鳴らしてく、ると。で、協賛をいただいている竹山中央名店街、まあ、商店街の方にも、へんべを踏んでこう、ね、舞い鳴らしてい、くという、まあまあ、結構他にはないんじゃないかっていう、あの鬼の門付けがここでは行われているというので、それが、まあ、東京ならではですね。地元ではやっぱり最初に山見鬼、夜の、始まり8時9時ぐらいに山見鬼が、出てきて、夜中の3時ぐらいに、榊鬼が出てきてバーって盛り上がって、で、明け方に朝鬼が、まあ、出てくるという、まあそういう、全然その 3人でいいんですかね3体、3柱、なのかも分かりませんが、の鬼が共演することってあんまり、ないので、まあ、そうやって鬼様大集合っていうのを見れるのも、東京花祭りの、まあ、一つ魅力かなと思います。はい。で、その湯立てをする毎度ではしっかりね、みそのの、花太夫さんが神事を執り行って、花祭りの、式次第に入っていくという感じです。で、今回ですね、ちょっと残念だったのが助太夫さんの、助太夫さんで東栄町の町長でもある小林さんがご身内に、ご不幸がありまして、ちょっと参加できないという、まあ、そういう、事態だったので、まあちょっと小林さんいないで寂しかったですが、まあ、それでも30人ね、地元からいらっしゃったんで、はい、非常に盛り上がったと思います。まあ、そんな感じで進んでいくんですが、多少ね、やんない演目、とか、まあ、神事の、最初の方の神事、高根祭りとかですね、そういった、まあ、ものは省略されてまして、まあ、あと順番も多少入れ替わっていて、すりこぎとかしゃもじっていう、まあ、本来であれば、明け方ぐらいに、ようやく出てくるような演目が、まあ、途中、お昼頃に挟まってたりとかですね、多少の移動はあるんですが、まあ、今回でも本当に常に毎度の周りに人がたくさんいて、まあ、生やすのもね、僕も生やしたりしましたけども いい雰囲気だったと思います、とても。はい、 おっかなびっくりで来る人もいつつ、やっぱりね、みそのの別れの方々が生やしてくれるので、まあ、それに行って、で、会場ではね、表屋さんの、みそのの表屋さんの、お茶とかね、あと、花祭りっていうラベルの、お酒とか、が、売られてて、で、ちゃんと受付でお金を渡すと、豚汁の振る舞いがあったりとかですね、手ぬぐいいただけたりとか、しっかりね、お花代出した、紙にも書いてもらえると。まあ、それも、地元と一緒の、スタイルでやってましたね。はい。ね、今回、全競技の小岩さんとか、まあ、その他、もろもろ、知り合いとか、と一緒に行ったんですが、まあ、本当に、東京でこれだけやってるっていうのは、すごいし、まあ、来やすいし、見やすいし、で、周り商店街なんで、食べ物にも困らず、まあ、西部地域センターという、まあ、文化施設もあるので、まあ、トイレとか、まあ、暖を取るにも全然できますし、本当に、花祭りね、普段行き慣れてる身からすると、非常に、見やすいお祭りでした。まあ、ただ、人前人前がね、短いので、地元の花祭りだと、一前平気で1時間以上待ってたりするんですが、こっちはまあ大体30分ぐらいで次々と行ってしまうので、若干こう気を抜いて、スーパーとかで買い物して、食事でも取ろうかって言ってると、あ、次の前へやってる。あ、お兄様出てんじゃんみたいな感じになっていくっていうのが、若干ね、本場の花祭りのペースと違うところなので、あたふたしましたが、はい。まあこちらも映像を撮ったので、まあ、時間があるときにちょっとまた、アップロードしたりしていこうかなと思います。はい。で、湯林もやるんですよね。当然、お湯を、中のお湯を全部かけてしまうというね、周りのお客さんに。で、まあ、今回、僕もね、みそのの花祭りでも、上半身裸で特攻して湯林のお湯を皆さんにいっぱいかけたり、まあ、自分も丸々びしょ濡れになったりしたということもあって、もうあらかじめ着替えを用意してまして、湯林になったらちゃんと着替えて濡れてもいい格好になって、飛び込んでいきました。はい。で、まあその時は非常にもう酔っ払ってまして、もうすごいテンションで林立てながら、湯林を一緒に、まあ、僕は巻いてじゃないんで、当然、早そうなんですが、まあ、一緒になって、お湯をかけたりしておりました。はい。でも一緒にね、なって、お湯をかけた、方々もいらっしゃったので、まあ、いい感じにテンション上がってたんじゃないかなと思います。まあ、ね、花祭り何がいいかって、その巻いてとその生やす人の距離が近い。っていうか、まあ、ボーダレスなんで、その輪の中に入っていけるっていう、まあ、地元の、ね、方がやっぱり前にいてほしいですけど、ね、外の人でも、ノリと勇気と、なんでしょう、身体能力と、まあ、その他もろもろ何かがあれば、飛び込んでいって、歓迎されますので、ぜひね、皆さんも、花祭りの、まあ、生やす、まあ、生徒衆になるのは地元の方じゃないと無理かもしれませんが、まあ、一緒になって生やす、ような役割をしてみてはいかがでしょうかという、まあ、でね、これまあ何しろ20年ですから本当にすごかった、まあここまでね、20年経ってまあ、代替わりというか参加される方も、定期的にまあ下のちっちゃい子供たちもいますし、お父さんお母さん世代も、まだまだいますので、まあ、全然、このまま続いていくんだろうなという、感じですね。はい。まあ、こういう形で、花祭りが広がっていくっていうのは非常に面白いかなと思います。同じ時にね、新見さんが土日東京に来てまして、それは民族音楽学会という、 方だったんですけど、僕は残念ながらちょっと、行きたかったんですが、行けませんで、まあ、この花祭り出てたりとか、まあ、その後グデート、翌日の朝ちょっとグデートなってたりして、行けなかったんで、にみさんには大変申し訳ないことをしたんですが、まあ、そちらの方で、星野博先生がね、東京花祭りの例を、挙げられて、シンポジウムとか、まあ、東京に、まあ、ある意味移植される祭りということで、まあ、東京花祭りとあと、金賞のね、河内音頭の話をされたという、ことを聞き及んでますが、まあ、そのあたりは、今度また新見さんが来られた時にでも、話ができたらなと思います、はい、今日はなんか、名古屋の方は釜池さんがなんか、下栗のね、下月祭りに行ってらっしゃるという、連絡を受けたので、にみさんももしかしたらそっちの方に行ってるのかな。いやー、でも下月祭りも一回行ってみたいんだよな。ね、花祭りと同じく、これは長野川ですが、遠山郷の、下月祭りという、まあ、これも下月神楽が、行われていて、まあ花祭りとはね、似てるところもあるし、違うところもあるという、非常にやっぱりこれも面白いお祭りですので、まあ、興味ある方ぜひね、このシーズン12月前後になると、遠山郷でもいろんなところでやってますんで、ぜひ、足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。で、今日はですね、まあ、サービスエリアでやってるということもあって、ちょっと短めに行きますが、あと一つ、できたのがですね、和光鶴川小学校という、まあ、東京の、鶴川という、まあ、非常に端っこの南の方なんですけども、鶴川という、ところがありまして、そこの和光鶴川小学校、和光は和光大学の、系列の、和光ですねっていうところで、鶴子座祭りというのがあって、僕それにちょっと荒間で出てきました。はい、この和光鶴川小学校とか、まあ、あと和光小学校というのも別にあるんですが、まあ、この和光は非常に民部教育といって、まあ、民族芸能とか、太鼓とか踊りとかっていうのを教育の中に、非常に、早くから取り入れて、ずっとまあ、まず学校の教員が非常に踊りに、民族芸能の熱心に、まあ、取り組んでらして、でさらにまあ、子どもたちも当然いるし、まあ、あとさらには父兄がその一緒になって踊りを踊ってたり太鼓叩いてたりで、さらには卒業生たちがね、そういうグループを結成して活動してたりということで、でそういうその和光関連の、太鼓や踊りに取り組んでる、方々を一堂に会して、集まって、まあ、発表会というかですね、そういうイベントをしたのが、鶴子座祭りという、のだったんですけど、まあ、ここには前から、ちょっとご縁がありまして、青森のね、大川台っていう、まあ、僕がずっと行っている荒間踊りっていうのをずっと、そこに通っているところがあるんですけど、そこにも元々はその隣の今別町の荒間、今別の荒間っていうのを和光の人たちは、習っていたんですが、一部父兄の方々が大川台のね荒間を習いたいということで、結構前から行ってお話とかも向こうの青森の方でねいろいろしてたんですが、まあ、今回一緒にやろうじゃないかということで、この前に練習も、一回行って、そしたらいきなり本番にも出てくれとか言われてしまって、僕のね、まあ、和太鼓、京都のね和太鼓サークルの仲間とか、あと、一緒に岡田に通ってた名古屋の方のサークルの仲間とかと、3人で、鶴川小学校の鶴子座祭りというのに行ってきました。で、まあ、荒間オープニングでいきなり跳ねたんですけども、まあ、非常に楽しかったです。で、ここはもうとにかくさっき言ったもう和光のつながりのある人は全員出るみたいな感じなんで、もう何から何まで、例えばですね、水口林とか、秩父屋台林もあったかな、で、羽根小踊りとかですね、ぶち合わせ太鼓とか、黒川さんさんもありましたし、あと何があったか、まあとにかくですね、いわゆる民族芸能というかですね、まあ、民部のラインナップがあるんですけど、 まあ、教育に取り入れられている、民族芸能というかですね、踊りとかのラインナップがあるんですけど、それが軒並みずらーっと並んで発表会をやるっていう感じなんで、非常に、まあ、ある意味でお得な、いろんなお囃子が聞けたりするというので、面白いイベントでした。和光鶴岡小学校の体育館でね、やってて、もう本当に前の方にちっちゃい子、本当に小学校低学年みたいな子供たちがバーっていっぱいいて、そこでお菓子食べながらね、まあお酒出てなかったですけど、さすがに食べながらそこに発表者が次々に出てきて、まあ大体一グループ10分ぐらいで次々にね、出てくるという、まあイベントでした。はい。まあ、こうやって実際にね地元から離れて、まあ、東京花祭りもまあある意味そうですね、地元とは違う場所で、やられている芸能のつながりっていうのも結構あるので、まあ、それは学校教育とか、まあ、あと、まあ、民族芸能好きな人がある意味サークル活動的にやっていたり、する。でそれがどんどん場合によっては東京花祭りみたいに地元の人たちと、親交を深めてつながって、まあある意味また新たな文化をこう育てていく、まあそれが民族芸能なのかどうかっていうのはまあ議論がこれからあることなんでしょうが、でもやっぱり今は、ね、ソーシャルネットワーク、に、しろ何にしろまあつながりが持ちやすい、時代なので。まあ、こういうサークル的な活動、東京の活動も、ある種継続的にね、地元とつながりやすくなっていて、で、そうなってくると、やっぱりこう、年中行事に、ね、なっていって、地元の方々とこう、一年をね、ある意味共にするというか、まあ、同じような、こう、サイクルでね、一年を送っていくうちに、まあ、何かしらこう、単なるイベントとはまた違う年中行事感というかですね、まあ、実際その、東京花祭りの、始めた当初は、まあ、子供だった方がもう立派な成人になられて、まあ、同じようにこう地元の子供たちと一緒に年を重ねていっている。でその核にはやっぱり祭りが、ね、中心にあってみたいなことっていうのはやっぱりそれは単なるイベントとして片付けるにはあまりにも、まあ、濃密な時間が、過ごしてるんだろうなというふうに思うので、まあ、こういう、新しい形のね、祭り、というのも、皆さんの周りでもしかしたらね、実は育ってるかもしれないので、ぜひ、身近なところをチェックしていただければなと思います。はい。ということで、今回はですね、ちょっと、まあ、サービスエリアで、車の中で収録しているわけなんですが、まあ、ということもあって、この辺にしておこうかなと思います。はい。民族芸能ストリームでは皆様からの感想をお待ちしております。番組についての感想や今後取り上げてほしい民族芸能や和太鼓の話題、ニュースなどを募集中です。民族芸能ストリームで検索するとサイトに行けると思いますので、そこからメールフォームで投稿していただければ幸いです。サイトの方では取材した民族芸能の動画や取材記、あるいは民族芸能関連のニュースやイベント情報、この放送のポッドキャストやメールマガジン、また、日本の祭り応援マガジン、祭り下なども掲載しておりますので、ぜひ一度ご覧ください。他にも広告の募集やイベントの生中継サービスなどもやっておりますのでよろしくお願いいたしますということなんですが、今度ね、12月の22日かなに民族芸能関係の、まあ関係じゃなくてもいいんですけど、民族芸能関係の人たちが中心になって集まって、忘年会を池袋で、やってきますので、皆さんぜひね、興味がある方は、問い合わせてください。何日だっけ？土曜日だったと思います。来週、月の次の土曜日かな。はい、なので、もし興味あれば、来てください。池袋のね、祭り一番という、まあ祭り専門の居酒屋があるという、それもすごい話なんですけど、なんか店内にみこしとかあるらしいんですけど、そこでね、ほぼ貸し切っていろいろやるということなので、ぜひ、 興味ある方、来てみてください。はい。で、あとは同じ日のね、午前中に宮本宇之助商店さんって、浅草にある、太鼓やみこしや、あと獅子頭なんかも、扱ってる、老舗の、太鼓屋さんがあるんですが、そちらの方の取材もさせていただきます。で、1月新年一発目の、郷土芸能ストリームビデオライブで、そちらの模様は流させてもらいますので、ぜひね、皆さん要チェックしといて、していてください。宮本之助商店さんは、まあ、今後ともぜひね、いろいろと一緒に企画をやっていきたいなと思ってますので、まあ非常にね、水系のから和太鼓まで、非常に手広くやられて、いるところなので、いろんなお話が聞けるかなと思います。はい。まあ、ぜひ楽しみにしてみてください。ということで、今回、ちょっと短めですが、この辺で、お別れしたいと思います。ありがとうございました。